死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。
ご起立いただき、ご一緒に賛美歌502番を歌いましょう。賛美歌はプログラムに載っております。着席ください。続きまして、購読文をお読みいたします。購読文は、司会者の後に続き、皆さんは一段下がったところをお読みください。申し訳ありません。購読文はご起立してお読みいたします。失礼いたします。神を褒めたたえよ。あなたの目を主に向かって開け。
彼らは主の栄光を仰ぎ見よう。
あなたの耳を主に向かって開け。
彼らは主の御言葉を聞こう。
あなたの口を主に向かって開け。
彼らは声の限りに主を賛美しよう。
あなたの心を主に向かって開け。
我らはすべてを捧げて主を礼拝しよう。
お座りください。次に聖書の朗読をします。詩編23編とプログラムには詩編22編とプログラムには書いてございますが、それは23編の誤りでございます。文言はこのままでございます。マタイによそれおよびマタイによる福音書5章の1節から12節、この2つを教会学校の小学科中学科の生徒に読んでいただきます。お願いします。
かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。
私を苦しめるものは前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に好意を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。
命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。
イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。
心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。
悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。
優雅な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢えかわす人々は幸いである。その人たちは満たされる。
憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。
心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。
平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。
義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。
私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことで あらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。
お祈りをいたします。天地をお作りになった神様、美しい聖霊降臨祭の日曜日をお与えくださって本当にありがとうございます。昔あなたの見えない力が弟子たちに与えられたように、今日私たちにもあなたの力を注いでください。今日は子供も大人もみんなで一緒に神様を賛美する特別の礼拝です。私たちの歌声と心を込めた音楽であなたの恵みを褒めたたえます。どうかそれをあなたがお聞き上げくださいますように、私たち一人一人とその家族を、ご近所に住むたくさんの方々と世界中のすべての人々をあなたがお恵みください。あなたがご存知のように、今この時もユーゴでは戦争が行われており、家族や家を失って苦しんでいる人々が大勢いますが、どうかあなたのお力によって一日も早く戦争をやめさせてください。神様、私たちに平和をお与えください。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。
皆さんご起立いただいてご一緒に賛美歌312番を歌います。賛美歌21をお持ちの方は、番号が違います。旧賛美歌の方の慈しみ深きを歌いますので、プログラムの方をご覧ください。
先ほど教会学校の生徒たちが、聖書の箇所を旧約聖書から1箇所、新約聖書から1箇所読んでくれました。で、後の方で読んでくれたのがマタイによる、福音書の5章の最初の部分です。三条の説教と呼ばれているところです。で、そこに幸いという題がついておりまして、で、私は今日はその幸いとか幸せということについて考えたいと思います。で、皆さんはどんな時に幸せだなぁと感じますか？例えば大好きな友達やね、大好きな家族と一緒にいる時、で、これはとっても幸せですね。それから入学試験に合格して 希望した学校に入れたとき、ここにいらっしゃる東洋英和の皆さん方はそうやって入試を突破して入られた方々ですが、そういうときはとっても幸せだったろうと思います。でも多分一番身近に感じるのは、おいしいものを食べるときじゃないでしょうか。でこれは子どもも大人も同じだと思います。お母さんが一生懸命作ってくれた最高のカレーライスとかね、そういうのを食べるときはみんなニコニコしてます。で私はみんなで一緒にやる鍋物なんかがいいですね。例えばすき焼きなんかみんなでやる、嬉しいです。で特に、他の人はどんどんお肉やなんか食べるんですけど、私はだんだん煮詰まってきたところへ最後にうどんの玉を入れて、味の染み込んだ熱いうどんをふふ言いながら食べる。でそういう時なんか、ああ幸せだなと思います。スイスでは山の方の農民の人々がチーズをたくさん使ったフォンデューという料理を作りますが、で私が友達のうちに呼ばれて行って、そのフォンデューをしこたま食べたことがありますが、その最後に鍋の底の方にチーズがこびりつくんですね。でそれをそのうちのお父さんが膝の中に鍋を抱えてスプーンか何かでそれをこそぎ落としてね、ガリガリガリガリってこそぎ落として食べていました。そしてその時のそのお父さんの顔ったら、世の中にこんな幸せな人の顔はあるだろうかと思われるような、本当に嬉しそうな顔でした。誰かよだれを流している人がいませんか。そういうおいしいものを食べるときっていうのは幸せですね。でもいくら幸せだなと思っても、それが長続きするとは限りません。いつまでも続くわけではありません。で大好きなものをおいしいおいしいと言ってパクパク食べて、食べ過ぎてお腹が痛くなって苦しいよなんて泣いたという、そういうことがある人たちもいるんじゃないでしょうか。でとても残念なことですが、私たちが今感じている幸せというのはいつまでも続くわけではありません。イエス様のお話の中にこういうのがあります。あるおじさんが、畑でたくさん物が取れて、それを倉庫に詰め込んで、でそういうものは市場に持ってって売ればお金にもなりますし、すごく喜んだんですね。ああもうこれで大丈夫だ、しめしめ、もう心配はない、何年分もねこれで食べるものはあるし、お金も儲けることができる、何でも好きなことができるぞ、幸せだなって言ってニコニコしてたんですね。そしたらその晩そのおじさんは急に死んでしまいました。で私たちはずっと長く幸せでいたいと思っていますけれども、どうもそれはいつでも長続きするとは限らないんですね。私たちの幸せというのはそういうものです。すぐ消えてしまうところがある。でところがさっき教科学校の生徒たちが読んでくれた聖書に出てくる幸せというのは、普通のそういうすぐ消えてしまうような幸せとは違います。ちょっと違います。でむしろ今は辛いことがあって、悲しいことがあって苦しんでいる、そういう状態のようです。あの中に悲しむ人々は幸いであるって書いてあります。 悲しいことがいろいろあるんですね。それから、義のために迫害される人々は幸いであると、そういうふうに書いてあります。自分で一生懸命正しいことのために生きようと思っても人からいじめられる、そういうこともある。で、今はそういうふうにいじめられたりいろいろつらいことがあって悲しいことがあるかもしれないけれども、神様の教えに従って一生懸命に生きていれば最後には必ず神様のくださる幸せというものが私たちのところに来ると、そういうふうにイエス様はおっしゃったんですね。それはいつまでも続く幸せです。で、決してなくならない幸せです。天の国はその人たちのものだってイエス様はおっしゃいました。それはそういうことなんです。で、神様の教えに従って一生懸命に生きるっていうのはどういうことだろう。で、最後に私はそのことを三つだけ申したいと思います。さっきのあの三条の説教の中に、心の貧しい人々は幸いであるって書いてありました。で、この心を貧しくするっていうのがその神様の教えに従って一生懸命に生きるということの大切な一つのことです。心を貧しくする、それは自分はもうちゃんといろんなものを持ってるし、いろんなものを知ってるし、自分はちゃんとこれで生きていけるしっていうふうにうぬぼれたり、それから偉そうに考えたり、自分が偉いものと考えたりって、そういうんじゃなくって、いつでも自分は心を虚しくしてね、心を空っぽにして神様からの教えを受け取る、人々の言うことも謙遜に聞く、そういうことです。えばっちゃいけないんですね。高ぶっちゃいけない。心を貧しくするっていうのはそういうことでしょう。で、その次に柔和な人たちは幸いであるって書いてありました。柔和っていうのは何かっていうと、力でね、人を無理やりに言うことを聞かせようなんていうふうに思わないということです。柔和っていうのは普通ニコニコしてることだことかなと思ったりしますが、そのニコニコしてるっていうのもいいことには違いないけど、世の中にはね、怖いような顔をしていて、しかし本当に人に対して優しい人っていうのもいるもんです。見せかけに騙されちゃいけない。ニコニコしてるだけじゃダメなんです。力で無理やりに人に言うことを聞かせようなんていうふうに思うこと、これは柔和ではないんですね。そういうこと、柔和であるということはとても大切なことです。それから平和を実現するって書いてあります。平和を実現する人たちは幸いである。人と人との間に、友達と自分との間に、そして国と国との間に、争いをなくして、そして平和を作り出す、そういうふうに私たちは生きなければなりません。アッシジのフランチェスコというイタリアの昔のイタリアの偉い先生がいましたが、その人が書いたお祈りっていうのがあって、世界中の人たちに愛されています。私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いの心のあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。 慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように、こういう祈りです。平和を作り出すというのはそういうことです。そういうふうにして生きていくと、私たちは神様の祝福を受けるでしょう。そういうふうにイエス様は約束してくださいました。私たちはその約束を信じて、これから生きていきたいと思います。お祈りをします。神様、今日は東洋英和女学院のハンドベル部の皆さん方をお迎えして、素晴らしい礼拝を共に捧げることができますことを心から感謝します。教会学校の子どもたちが一生懸命に準備をして、あなたの御言葉を読んでくれたことも私たちの喜びです。で、どうか私たちがあなたの御心に従って一生懸命に生き、いつまでも変わらないあなたの祝福を、本当の幸せをあなたの手から受けることができますようにお願いいたします。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。
ご起立いただき、ご一緒に賛美歌484番を歌います。 これから献金を捧げます。この献金は教会の維持のためと同時に社会での意味のあるいろいろな働きのために捧げます。お志のある方はどうぞお捧げください。お持ち合わせのない方は結構でございます。それではお願いします。そのままご一緒に主の祈りを唱えましょう。失礼しました。献金感謝のお祈りです。
父なる神様、この美しい聖霊降臨節の日に東洋英和女学院ハンドベルの皆さんや教会学校の子どもたち、私たち一同とともにあなたを賛美し感謝する礼拝が持てましたことを心より嬉しく感謝申し上げます。心を貧しくして足地の聖者が祈ったように周りの人のために尽くすことができるように力と支えをお与えくださいませ。戦争がありあちこちで苦しんでいる人たちがたくさんおりますけれども、その一人一人を強めてあなたの御心のなる日が来るようにお力をお貸しくださいませ。今捧げましたわずかなものとともに足りません感謝と願いと主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
そのままご一緒に主の祈りを唱えましょう。天にまします。我らの父よ、
御名は皆をあがめさせたまえ、御国をつくらせたまえ、御心の天になるごとく地にも果たせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものだとなり。アーメン。
ご一緒に賛美歌507番を歌います。
Oh.
か私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同とともに今も後もいつまでも豊かにありますように。アーメン。